そうっすね。前回は平成最後のということだったんですけど。
はい。
はい。今回はね、一応令和初のということで。
ですね。うん。
はい。やっていきましょう。
はい。
はい。じゃあもう一つ目のテーマで。はい。一つ目のテーマが、カグルのノートブックカーネルにスクリプトをインポートできるようになったというのが、いつでしたっけ？昨日ぐらいに確かアナウンスされていて、
うん。はい。
で、これまでは、一つのノートブックとか使うときとかも、一つのノートブックに全部書いて、コードを書いていかなきゃいけなかったんですけど、
はい。
はい、それをスクリプトに外に出しといて、カグルのカーネルを使うことができるようになって、はい、ただ、スクリプトとノートブックって、二つある中で、インポートができるのはノートブックなんですよね。ノートブックのカーネルについて、スクリプトをインポートできるっていうことで。うん。ただ、まあ、すごい、便利だと思いますね。
はい、ここで言うインポートっていうのは、
うん。
ただ単に書いてあるコードが、
はい。そうです
こう、
ね。はい。
ドーンと。
はい。
ノートブックの場合にはそれが1セルになる感じですか？
そうですね。1セルでもいいですし、まあ、どっか一番上とかに書いといて、その下にもコードも書いていいんですけど、はい。なんで関数とかを読み込んだりとか、まあクラスとか外部に書いといてよ、読み込めるみたいな感じで。
ああ、だから、そのインポートっていうのは、Python の機能のインポート。
あ、そうですね。
コー
Python
ド
のの
イ
機
ンポートじゃなく、
能。はい。
なる
そう
ほ
そう
ど。
そう。
Python のインポート。なるほど。
Python のインポートができるんで、まあ、なんか、ナンパイをインポートとかするのと同じような感じで、自分の書いた、まあ、メソッドというか、モジュールですね。自分の書いたモジュールをインポートできるようになって、まあ、なんか共通の、いつも使うコードとかは、
ですね。オレオレライブラリーみたいな。
オレオレライブラリーはそこに書けるし、あと人にあんまり見せたくないコードとかっていうのも、まあ、もしあったら、そこは、なんだっけ。そこは、プライベートにしといて、で、人に見せる部分だけ、パブリックにしとくとか、そういう使い方もできたりとかして、これまでは、まあ、なんか、冗長になるからって、まあ、ハイドってなんか、
ありました
コー
ね。
ドを隠すやつはありましたけど、まあ、それよりも、まあ、もうちょっと、まあ、便利に使えたりとか、まあ、共通な部分を書けたりとかっていう感じだと思いますね。うん。いや、そうなんですよね。これ結構多分要望は、なんか結構言ってた人がいたと思うんで、うん、要望が寄せられて。
ネームスペース的にはどう表現するんですかね。
ネームスペース的には、ですね、もうあれなんですよね。例えば、私がこの前、なんだっけ、もう今週のチップスのとこに書いてたんですけど、なんだっけな。コードの、インポートノチファイドット PY っていうのを、まあ、っていう名前の、スクリプトを書いてたんですけど、もうそれをそのままもう、line notify という、そのコードのドットパイの上のところで、そのままインポートすることができて、あとはもうあれですね、Python でインポートした時と一緒です
そのコード自
ね。うん。
体は一緒にカーネルに含まれるんですか？そのデータの部分とかに。それとも、なんかもう、なんだろう。書いてあれば、それが勝手にカグル側が探してくれて。
ああ、そうですね。あれか。そうか、使い方が、あるんですけど、使い方として、まずスクリプトのか、まずかい、その、外部に書いた方は、なんかセッティングスのところに、ユーティリティスクリプトっていうのが増えたんですけど、まずその方でスクリプトをオンにしておいて、そしたら、まあ、どっかのノートブックにインポート、まあ、できるっていう機能をオンにしたってことになるんですよね。 はい。それでその後にノートブック側、今度そのインポートする側というか、そっちから、ファイルのところに今度、アットユーティリティスクリプトっていうのができたんですよ。
なるほど。はい。
はい。それで、ちょっと個別に指定しておくと、カーネルなんかいつものデータセットってところに、普通だったらなんかデータセットから読み込んだ CSV とか、まあ、ビックルとか表示されるし、ところに、そのスクリプトが表示されて、で、そうなったら時に、初めてインポートできるみたいな感じですね。うん。そうですね。なんで、まあ、その手順をしとかない、しとった時だけインポートできるって感じですね。か
なるほ
つ、
ど。
私がやった感じだと、なんか人が作ってる、公開してるスクリプトはインポートできなくて、ちょっと、わか、うん、多分やった限りはそうなんですけど、自分の書いたそのモジュールだけインポートできるみたいな、感じだったかもしれないです。
だからまあ、フォークして、その設定変えてとかで
そうなんで
やっ
すよ
たん
ね。
ですかね。
人のやつをフォークして、人のその、インポートされてるやつをフォークしたんですけど、それでなんか、モジュールをインポートできなくて、なので、その、ユーティリティの方も両方フォークして、そうですね。そっちも、自分の、カーネルとして、モジュールとして、なんだっけ、ユーティリティとして使うやつをオンにしてってやって、ようやく使えたみたいな感じなんで、自分のやつだけしかインポートできない設定なのかもしれないですね。うん。はい。なので、まあ、そんな感じの、機能ができるようになったので、そうですね。すごい便利だなと思いました。うん。はい。じゃもう、ついでに今週のチップスもやっちゃうと、で、それをの、あの、スクリプトのインポートを使って、これまでも、まあ、使ってる人がいたんですけど、カーネルの実行終了時に、LINE を通知を送るコードをさっきのスクリプトにして、まあ、外部に出してみるっていうのをやって、なんだっけ、カーネルが実行終了時に自分の LINE に通知を送るコードを書いたんですけど、はい。で、それを、やると、まあ、結構ディープラーニングとか使うやつとかって、カーネル実行まで、まあ、学習までさせたら、まあ、2時間も3時間も学習させることとかあると思うんで、まあ、それが終わったタイミングで、LINE に通知が来たら便利だなっていうので、まあ、それはもともと、コピペで使えるカグルの実験を効率化する小技まとめっていうので、まあ、他の方が書いててくれたやつがあるんですけど、で、それが、LINE のトークンを載せないといけないというか、それを書かないといけないので、それカーネルに書いちゃうと、まあ、なかなか公開しづらいので、それを、モジュール化して、外部でプライベートとして、まあ、一箇所で管理しておくっていうのは結構いいんじゃないかなと思って、はい。そうですね。これも、初めて使った、私、LINE のノーティファイくらい、今まで使ったことなかったんですけど、いや、すごい便利だなと思いました。もう、Python のコードとで何でも、あれですね、LINE に通知送れるんだなと思って。うん。はい、すごい便利ですね、これ。
あと気になるのあれか。チームになったときどういう権限になるとか。そうですね。他のチーム名、チーム内の人だったら使い回しできるのかとか。まあそうなってくるとこういう LINE のトークン系はあんま見せたくないしとか。
そうですね。なんかチーム、そうですね。結構あれ、同一人として扱われるようなイメージなんですよね、チームね。確かに。うん。そっか。あれの、確かに、それは、そうですね。うん。
試してみたくなります
そうですね。試してみないと ちょっとわかんないです
ね。
ね。うん。
なるほど。
はい。そうですね。一つ目はこんなところですね。はい。で、次はあれか。まあ、カグル黙々がやりましたっていうので、
平成最後の日に
えい
して
す、
たやつ
そう、
です
平成最後の日に、黙々会をして、で、まあ、コンパスで募集を、まあ、主催の方が、コンパスで募集をしてくれて、で、まあ、そのゴールデンウィークの、まあ、そうですね、4月30日だったんですけど、 もう、20人ぐらいが来るような、もう、すごい盛況で、
はい。
で、1時から7時まで、カグルをやって、まあ、本当に、ほとんどみんな話さずに、
はい。
カグルをやって、
うん、
で、7時から飲み会、懇親会とか、まあ、LT とか、
はい。
いう感じでしたね。
うん。
うん、で、私も、ペットファインダーについて、LT をして、
うん、
で、ワカメさんが、カーネルについて LT をして、はい、っていう感じで、うん、まあ、すごい、いい黙々会だったなと思います。
うん。
うん、そうですね。平成最後の LT とかって言って、うん、LT してましたね。
はい。あと、なんかすごい、ワカメさんのツイッター見てたら、
はい。
なんか、渋谷、ん？原宿か。原宿も人が集まり、
はいはいはいはい。
まあ、ゴールデンウィークで多そうでしたね。うん、はい。
そうですね、うん。なんかカウントダウンとか、なんかそうですね、ニュースとか見たらすごかったですよね。
へえー、はい。
うん、いや、そう、原宿とかももう、その、まあ、この連休人がすごくて、
うん、
竹下通りとかもひどいことになってきて、
はい。
なんか、ここは通んない方がいいなって言ってみんな迂回してましたね。うん、
はい。
うん、
もう次の3回目ぐらいの予定は決まってんですか、このイベントは。
いや、そうですね、まだ決まってなくて、
うん、
まあ、
別に月1とかでも、そういう感じじゃなくて、うん、なんか、やるときにやる感じ。
そうなんですよね、主催の方が、
はい、
それやるかって言ったらやるようなイメージ、うん、
なるほど。
そうですね、まだ全然、次の回は決まってないんで、うん、感じです。
はい。
はい、次の話題としてと、メルペイの 50% キャッシュバックっていうのが、
はい、
このゴールデンウィーク期間中やっていて、まあ、今 LINEPay とか、
はい、
PayPay とか、まあ、いろんな、やつが、その 20% キャッシュバックだとか、
はい、
いろいろやってて、まあ、私結構いろいろ試してるんですけど、
うん、
このメルペイはまあすごい使い勝手がいいなと思ってて、
うん、はい、
チャージした金額がその全部、まあ、LINE じゃなくて、iPhone ですか、
うん、
iPhone の人はその、Apple Pay の、はい、ID として登録できるんですよね。
うん、
なので、コンビニ行って ID で使お願いしますって、まあ、いつも他の ID で使ってるんですけど、それをメルペイの入金として使えば、はい、もうそのままID として払えるんで、
はい、
まあ、全然、なんか違和感なく使えてて、
うん、
でかつ、まあ、50% キャッシュバックだけでもその、まあ、このゴールデンウィーク期間中っていうキャンペーンなんですけど、
うん、
それプラスセブンイレブンではまあ 20% 上乗せして 70% 還元ってやってて、は
い、
なんか、インパクトを出すのに、特定の企業と、うん、しかもセブンみたいなすごい大きいところと、
はい、
20% プラスして、まあ、ね、セブン、多分セブンイレブンに出してもらってるのか、ちょっとどっちが出してるのかわかんないですけど、うん、
はい、
それでまあお得感を出して、インパクトを与えるってすごい賢いなと思って、
うん、
はい。で、はい、あともう一つすごいのが、メルカリのアプリから、クーポンを取得可能なんですよね、
うん、
でそのメルペイで払った時だけそのクーポンを使えますよみたいなやつで、
うん、
例えばセブン の, コーヒーがあるじゃないですか、店頭で買えるやつ、はい、あれが、うん、コーヒーが11円とか、
うん、
プロントのやつが、まあ、200円引きとかあるんですけど、
はい、
メルカリのなんだっけ、まあこのアプリを全然たまにしか開かない人でもそのクーポンを使うためにとか開くというところで、
うん、
メルカリのそのなんかアプリを使ってもらうっていうのにも直結するんで、
うん、
まあ、メルペイだけじゃなくてメルカリのことも含めて考えたまあすごいメルペイのアプリだなと思って、
はい、
はい、使ってました。で、うん、私はセブンイレブンがすぐ家から近いんで、
はい、
70% 還元だと結構なんか財布の紐が緩むというか、
うん、
そうですね、普段買わない、まあそうですね、それで結構便利に使ってましたね。
はい、
まあ、2500円のポイントの還元までが最高らしいんで、そんなたくさんは使えないですけど、っていう感じで、あのメルペイすごいなって思いましたね。
その企業キャッシュバックはメルカリのポイント、
うん、そうですね、メルカリのポイントということで、
はい、
メルペイこの場合はあの翌日に還元なんですよね。
うん、はい、
PayPay とかはあの1ヶ月後とか、は
い、時間来ましたよね、
うん、そうなんですね、ラグがあるのがあったんですけど、
うん、
メルペイは翌日あのつくというので、うん、まあ、そこも、はい、あのユーザーとしてはまあ分かりやすくていいなって思いました。
なるほど。普段あんまメルカリを使ってなくてですね。なんかあんまりポイントを。
そうですね。使わない人だと確かにあんまり言えそうですよね。メルカリのアプリを入れてから始まります
し、ね。なるほど。はい。自分は最近あれ入れましたね。あの、それ系だと、支払い系でキャッシュっていうのを。
ああ、キャッシュ、
はい。
はいはい。
意外と、その、同僚というか、一緒に働いてる人が結構みんな入れてて。
おー。
で、なんかやっぱ、こう、うん、なんかお金貸してとか言う場合がなくなって、こう、キャッシュで払っとくわ、みたいな感じで、なんか使われてる流れ多いですね。
いやー。そうっすよね。キャッシュはいいっすよね、なんかね。
はい。なんかメルペイもそういう個人間でお金を送るとかはできるんですか？もう本当に支払いだけ。
おそらくできないっすね。なので、そうですね。支払いとして使うって用途ですね。そうですね。結構あれですよね。あの割り勘とか。
はい、
あのまあ、今のところなんかキャッシュが一番便利かなって気はしますよね。ポイントの個人間送金だと。
まあけど ID と連携してんなら使える場所も全然多いですしね。その店側がだから対応してなくても、そのだからメルペイに対応じゃなくて、そのもう ID に対応してる店だったらどこでもできるとかだったら、
そうなんですよね。
かなりいいですね。
そうなんですよね。
前のペイペイの時も、なんかペイペイが対応している店をまず探さなきゃみたいな、
そうですよね。
状況だったんで、はい。そこから言うと、
そこから言うと、これは多分、あのメルペイの人は相当、ね、ユーザビリティとか、すごい考えて、こういう形になったんじゃないかなと思って、メルペイはね、なんか多分今、どこが、その、電子決済持っていくかっていうのの、
まあそうですね、あ
のすごい戦いの最中だと思うんですけど、メルペイはそこで、まあ、ID で使い勝手がいいとか、ちょっとね、少しリードしてるとこあるなって感じがしました。
なるほど、そんなとこですか、
ね、そんなとこですね。
はい、
はい、
で、じゃあ次の話題で、まだニュースからですね。アイアカデミーか。アイアカデミーっていう、まあ、あの、機械学習系のデータサイエンスが学べるサイトですね。
はい。
そこで新しいコースで量子コンピューター入門っていうのがリリースされたみたいで。なんかもともとこの AI アカデミーも以前紹介したんですけど、まあなんかあれですね。はい、まあそういう勉強ができるサイトで、まあそこでなんかいつも話してる、あのブルーキャットの、講座が始まったみたいですと。で、まあ、あの中身見たんですけど、なんか入門っていうところで、その回路の組み立てのところまでで、まあ実際これで何ができるの段階では終わってるんですけど、まあなんか一応文章的にはまだまだ続きますよみたいなことが最後書いてあったんで、もしかしたらこのまんまその次のコンテンツというか、その入門の次みたいのが出てきて、そこでどんどんステップアップしてって、なんかちょっとずつそういう機械学習の方に入っていくのかなっていう感じの内容でしたね。
そうなんですね。すごいですね。これを。 とりあえずは無料で今やってくれてるって感じなんですか。
そうですね。ここのサイト自体がなんか有料のコースと無料のコースがあって、
うん。
それで多分どうなんですかね。まあなんか一部人気が出そうなところは有料コンテンツにもなってるんですが、うん、まだ量子でそこまで有料にして。
うん、
やるほどのできることもまだないと思うんで、まだまだ無料でやっていくとは思いますけどね。
うん、はい。へえ、すごいですね。これで、
うん、
量子コンピューター。
ああ、次はブルーキャットなんで、まあ、はい、うん、Python で、まあ、コードを書いていく感じですね。
あ、そっか、これ、そうなんですね。日本語だけじゃなくて、こう、Python でコードがちょっとありながら。
そうですね。はい。
でも結構そこ、日本語も多いですね。
うん。で、結局内容的には、まあ、その回路を組むっていうところなんで。
うん。
まあ、よく、あれかな、機械学習でも、まあ、最初のパーセプト論とか書くときに、
うんうん。
まあ、なんだ、OR 回路とか AND 回路を作ってみましょうみたいな。
うん。
やると思いますけど、まあそんな感じで量子コンピューターでもそういう回路を組んでみましょうみたいな、
うん、
そういう内容ですね。
おお、なるほど、
うん、なんでまあここまでできたらそう回路が組めるよぐらいになるんで、うん、
はい、
けどまあその回路が組めて何ができるかっていうのが結構量子コンピューターでは重要というか、
うん、
まあなんか必要な部分なんで、そこら辺はまだまだコンテンツにはなってないですけど、まあ、きっといいですね。
そうなんですか。
うん。
まあ、入門のところだけとりあえず抑えるというところで、
はい。
あれですね。
うん。うん、まあ、けど、こういう、はい、学習サイトに量子コンピューターもなんかどんどん出てきて、はい、それで日本語コンテンツで。
うん。
はい。
そうですね。早いっすよね。
うん。そうですよね。
うん。
なもうすでになんか何個か紹介してるようなムークみたいなそういうところでは、
うん、
まあなんか最近増えてきましたけど、こういうところでもなんか増えてくるっていうのはちょっとずつ広まってる感はありますね。うん、
ありますね。確かに。はい、
まあ、そんなとこでしたと。
うん、
で、あとはですね、まあ、ゴールデンウィーク入って、
うん、
まあちょっと時間がいろいろ取れたんで、
はい、
ここら辺で今までのなんか振り返りみたいのやってましたね。
おお、それまで一つ目、そうですね、先週も言われてましたよね。
はい、ですね。で、まず一つ目やったことで、なんかコーチングを受けてみたんですね。
はい。
コトリーっていう会社があるんですけど、うん、
はい。
で、そこがそういう、カウンセリングだとかやってるところで、そこが、新しく始めてるのかな。それでコーチングって言って、うん、もうちょっとそういうどういう働き方とか、そっちの方を結構メインにこう話したり、
うん、
できるサービス、
はい、
みたいのもあって、そこにさらにこう、なんか、診断、性格診断みたいのを受けて、うん、そこからあなたに合った、こういうのが合ってますよみたいな、はい、なんかそういうのをおすすめしてくれる。
うん、
サービスみたいのがあったんで、それを予約してみて受けた感じですね。
おお、
うん。
へえ、受けるというのは、あれか、電話、テレビ電話ですか？
内容は、ズームでしたね。
あ、ズームで。
はい。うん、で、その診断、診断を先に、なんかここのサイトで受けといてくださいって言って、
うん、
そこで診断を受けると、ビッグファイブとか、16タイプ診断っていう、まあ、性格診断のところですね。うん、
はい。
の、まあ、診断があって、それを受けて、その結果をもとに、じゃあ、それについて、なんか、そういうキャリアについて悩んでることとかありますかみたいなことを話していく感じですね。
うん、なるほど。
はい。まあ、ビッグファイブとか、あれですね。結構、メンタリストの DAIGO とか、好きな、
ね。言われてるんですか。
はい。ビッグファイブ。とか、あと16タイプ診断っていうので、これも無料で、16タイプ診断無料で結構受けられるのがあって、うん、そこら辺は、もともとどっちも自分受けてたんですけど、まあ改めて受けてみてとか、
へえ、
はい。
そうなんですね。なんか、新しい気づきというか、
はい。
なんか、良い振り返りになりましたか、それで。
なんか、まあ、受けてみて、自分の中で意外な部分だったのは、
うん、はい。
その自分の中でその傾向みたいのがわかるんですけど、
はい。
そのビッグファイブともう一つ別ので、ビジネスビッグファイブっていう、なんかビジネス向けの性格特性みたいなのも、はい、一緒に受けてて、それが一番高かった項目が経済的成功志向がすごい高かったと。
へえ。
で、これが何かっていうと、まあ、お金ですね。
うん。うん、
とにかくなんかお金を、まあ、なんかモチベーションになるみたいな。
うん。
なんかそういうところがあんま自分でもそこまでイメージしてなかったんですけど、
うん、
うん、なんか強いっていう傾向が出たりだとか、
へえ、
あとはまあ納得したのは、なんかあんまりそういう人に関わろうとしないとか、チーム思考も低めで、うん、まあ、そういうところもまあフリーランスに向いてるのかなっていうのはありましたね。
うん、なるほど。
はい。で、まあそういうのを受けて、まあそのコーチングもいろいろ話したり、
うん、
あとは、なんか自分の中でも、こう、模造紙に。
模造紙？
はい、適当に。はい、あ、これは一人でやったんですけど、
うんうん、
なんか過去、現在、未来みたいに軸書いといて、
はい。
そこにひたすら、こう、付箋貼って、
うん。
なんかまあ、思いつく項目をどんどん追加していくみたいな感じで、
うん。
振り返って、だから過去にこういうこと好きだったよな、とか、
うん。
現在今こういうのやってるよな、で未来がこういう感じになるんじゃないかみたいな、そういうのをまあごちゃ混ぜにどんどん思いつくままにどんどん付箋貼ってって、
お、
はい、それでなんかその未来に向けて、もしくはその過去にその自分がハマっていたものとかを見つけつつ、うん、こういうふうにまあなんか動いていこうかなみたいなのを考えて、
うん、
はい、やってましたね、このゴールデンウィークは。
ほ
う、うん、でそのまあ一つ、
はい、
まあ一つのその結果として、まあそういうお金的なところがやっぱもう興味があるっていうところで、もうちょっとなんか投資に向けてやってってもいいのかなって、
投資に向けて、
はい、いうのがまあ一つの定まった方向で、結構中学校ぐらいかな、
うん、
子供の時から結構その株とかは興味あったんですよ。
はい、
なんかちょうど中学生ぐらいの時に金持ち父さんとか読み始めてて、
うんうん、
それでなんかそういう投資みたいのも興味があって、それで高校ぐらいにはもうなんかその当時、
うん、
あのマネックスっていう証券会社あるんですけど、はい、そこが小学生でも持ってる 株式口座みたいのがキャンペーンでやってて、
はい、うん、
それで高校生ぐらいでなんかそういう口座開いて実際やってたんですけど、まあ、なんかそういうので結構そういう投資の知識というか、まあ、ずっとやってて、あと大学とかも一時期そういう投資研みたいのにも入ってたりして、
お、
はい、なんでそこら辺、
はい、
そうですね、はい、なんでそこら辺でなんか今なんかできるのあるかなっていうので、一つまあなんか良さそうだったのがその仮想通貨の自動売買ですね。
おお、いいっすね。
うん、はい、まあ、そういう自動売買もいろいろ方法あるんですけど、まあ、なかなかこれっていう決め手のがなかなかないんですよね。
うん。
うん、例えばなんかそういう株だと、日本株だとそういう自動で売買できる、まず API とかがないんですね、基本。なんかそういうサービスあってもいいのになって思うんですけど。
うん、そうですね。
はい。まあ、そういうデータは公開してるとかはあるんですけど、そういう売買ができるっていう API は自分が調べたところというか、うん、まあ、ずっと前から追ってってはいるんですけど、ないはずで。はい、
なるほど。
はい。だから、まあ、株の売買、自動売買みたいにやる場合には、そういうスクリーニングみたいな感じで、明日はこれが伸びそうとか、そういうのを銘柄を見つけて、
うん、
それで自分で処理するというか、
うん、
買いを仕込んだりとか。
はい。
はい、まあ、なんかそういうふうにやったりする必要があって、それってやっぱりこう毎日やる場合だったりすると、
うんうん、そうですね、
それだけでも手間になるんで、まあ、自動売買がいいと、
うん、
で FX の場合は一応そういうやっと API とかが 出てくるんですけど、まあ、なかなかそういう自動売買までやるには結構なかなかプラットフォームが揃ってないんですよね。
うん。
あとはなんか結構時間帯によっても、こう FX って市場がバラバラにこう点在しているんで、その時間帯によっては全然こう動きが違ったりとかもあったりして、なんかそういうので、あとはあれか、自動売買するツールもなんかメタトレーダーだったかな、はい、っていうのが FX 界隈だと有名で、
はい、
けどそういうのだとこう独自の言語で書かないといけないんですよね。
はいはい、
そのメタトレーダー専用の言語みたいなので、
うん、
なかなか、けどやっぱり普段書き慣れてるのはそういう Python とかだったりで、こう新しい言語を、その取引する専用の言語を学んでもなっていうのもいろいろあったりして、
そうですね、
はい、それでやっぱ最近そういう仮想通貨っていうのがまあ出てきて、そうするともう結構取引所はほとんどAPI 公開してたりするんで、売買用のとか、それでまあ世界にまあそこだけしかないというか、まあ世界で一つの、一つというかまあいろいろ取引所はありますけど、まあ、世界の人が使ってるんで、まあ時間帯もそこまでなんかバラバラにならないし、
うん、
はい、うん、はい、っていうので結構自動売買の向け、やるには結構仮想通貨界隈がいいのかなっていうのはあって、
はい、
はい、それでなんかいろいろツールとか調べてたら、フリックトレードっていう、
うん、
でもオープンソースの、取引するソフトウェアで、
うん、
これがほとんど Python で書かれてて、
うん、
で中身でもそういうデータフレームとかを Pandas で管理してたりとか、
へー、
あとはまあこれが良かったのが、まあ、ずっとやろうとするとやっぱりそのサーバーが動いてるかちゃんと取引がしてるのかとかもまあ気になるじゃないですか、うん、
はい、
そういうのも最初からの Telegram っていう、これもソフトウェアあるんですけど、うん、そこにもう最初からまあ連携前提でなってて、テレグラムってあんま日本だとあんま流行ってないですけど、海外だと結構。
そうですね。使ったことないですね。
まあなんか電話番号さえあれば、アカウント開、うん、こう、アカウントが開けて、それで普通に LINE みたいな感じで使えるやつですね。
はい、ああ、そうなんですか。
はい。それで結構いろんなイベントごととかに、そういうテレグラムのチャンネルが作られて、そこでみんなやりとりするみたいな。はい、
へ、
そういう使われ方で、そこがもうなんかボットとかもすぐ作れて、
うん、
LINE とかよりももっと簡単に作れて、まあ、バンバンそういう、うん、取引があったらテレグラムに送信するみたいなのもできるようになってて、
はい、
うん、そこら辺が良かったり、あともう Python で全部書かれてるんで、
うん、
その後はそういう Python というか、自動売買するときにはまあ、バックテストって言って、過去のその自分で作ったロジックがちゃんとそれが通用するのかっていうのを、過去の情報から実際に売買仮想取引してみて、そういういろんな時系列、昔のところでもちゃんと利益が出るかみたいなのを確認するものがあるんですけど、そういうのもちゃんと最初からあったりだとか、あとは最適化って言って、まあそこも機械学習でいうハイパーパラメーターですね。
うん、
の、まあ、ところとかも、まあ、実際にやってると、まあ、なんだ、こういう数値が何々以上の時にやりたいけど、その条件となる数値をなんかいろいろ動かしていって、最適な利益が一番最も出やすいところに設定したいっていう時に、最適化みたいのも、やる必要があって、
うん、
そういうところも準備されてて、
はい。
それでそこも Python でちゃんと書かれてるんで、だから自分で損失関数みたいのを定義できるんですよね。
へぇ。
だからただ単にこう利益だけが高くなるじゃなくて、うん、なるべくその利益、うん、じゃあ今度はその、なるべく赤字になるべくならないようにとか、いやもしくはもっと回数を増やしたいとか、だから自分独自のその、指標に置き換えることができるんですよね、うん、ゴールみたいな。
はい、
はい、そこら辺も結構、はい、あんまり他のツールでも見たことなくて、
うん、
それでまあ Python なんでそういう機械学習とかともまあ相性いいですし、 なんか他の言語でやっちゃうと、こう Python で機械学習のサーバーとかを Docker で立ててそこを呼ぶとか、
うん、
そういうのが結構大きく多くなっちゃうんですけど、まあ Python でずっとやってれば、
うんうん、
あの同じところで呼べたりできるんで、それも、
はい
はい、時間的にも良さそうだなっていうので、
うん
うん、なのでちょっと今これで今構築してるところですね。
おお、
はい、
いいっすね、
うん、なんか今までそういう自分もいろいろ触ってましたけど結構良さそうですね、
うん、で
ちゃんと最近まだまだメンテされてて、
うん、
まあなんか余裕があったらなんかこういうのをジュリアでもやりたいなっていうのはありますね、
うん、
特にやっぱバックテストとかって何回もこう回したりとかするんで、
はい、
まあ、その分そこら辺の速さは欲しくなるっていうところで、まあ、ジュリア結構合ってるんじゃないかなっていう気はしますけどね、
うん
うん、はい、
そう確かにちょっと早いだけでももしかしたらね、
はい、
参加者に差をつけれるとかで
ですね、
合ってるかもしれないですしね、うん、
はい、
いやなんかね、せっかく機械学習とかやってるんで、
はい、
あれですよね、機械学習練習というか、うん、
そうですよね、
うん、あれにも仮想通貨売買とかいいなとか思うんですけど、
うん、まあ、なかなか本当になんか仮想通貨だけを予測するだけだったら結構まあすぐできると思うんですけど、うん、やっぱそこら辺のあれですよね、じゃあこのそのロジックができて本当にこれが正しいのかみたいのを検証する場面だとか、
はい、
あとはもう、うん、じゃあこれで自動売買しようって時にこう回し続ける環境、そういうサーバーを立てるのかとか、
はい、
そういうところがなんかどんどん追加されていくんで、
うん、
そこら辺が結構ちゃんと整ってないと始めづらいっていうのがありますよね、うん、仮想通貨というか、まあ、自動売買関連だと、
はい、はい、
うん、なんでそこら辺をやろうかなって、う
ん、いいですね、またなんかね、うん、進捗が来たら教えてほしいですね、どんな感じなのか、はい、
うん、なんでちょっとこっちに注力してちょっと VR 関係はもうちょっと、
はい、おお、
はい、
あ、なんかあれなんですね、振り返りを受けてその、
はい、
結構方向性がちょっと変わった感じなんですね。
そうですね、はい、なんか VR も、はい、あの、まあ、自分の中で VR の立ち位置はどっちかというとやっぱり、はい、あの、まあ、VR 上で何がしたいかってどっちかというとその作業がしたい、
作業がしたい、へー、
はい、
そうなんで、そう言われてましたよね前ね、はい、
だからあんまりそこで今の VR の環境だったらまだ大丈夫かなっていうところですかね。あとはそのまあ今の VR でなかなかお金を儲けるっていうのはやっぱ難しい段階で、
うん
うん、それでやっぱりやるにしても結構チームでの作業、なかなか個人で VR コンテンツを作るっていうのは結構難しくなってきて、まあ、そこで言うとさっきのそういう一人でやるというところも結構難しいなっていうのはありましたね、
うん、
まあ、VR もやっぱりあのどんどんハイコンテキストになってくるんで、もう一人でコンテンツっていうのがどんどん難しくなってくるっていう、
はい、へえ、
でやっぱりそういうモデリングする人から、まあ、プログラマーからとかになってくると結構、
うん、はい、ああ、そうか、そう考えるとその仮想通貨自動売買とかは、うん、あれです、ね、
まあ一人で勝手にやってれば
いい、黙々とできるし、
はい、
うん、そうですね、うん、
はい、
そうですね、いろんな何やるかは自由ですしね、う
ん、それで一応あの書いてあるのも、うん、まあ、Python で書くんで、まあ、他にも潰しが効いたりもしそうだなっていうので、
うん、はい、はい、
うん、でもしそのまんま行ったらそういう量子コンピューターと、まあ、組むのも、うん、そういうブルーキャットとかも、まあ、ブルーキャット自体は別にあれは量子コンピューターで動いてるわけではないんであれですけど、まあ、そういう Python と連携とかも多分しやすくなると思うんで、そういうところでも使えるかなっていうのは、
うん、
はい、
おー、いいっすね、
なんか見えてる方向性ですね、
はい、うん、
である程度なんか一定の安定性が出てきたら、まあ、もうちょっとやりたい方向性をまた考えるかなっていうところですね。
はい。うん。なるほど。
はい。まあ、カグルでもなんかいろいろ多分そういうなんか投資の 解析みたいなものが、多分別にコンペがないにしても、そういうパネルとかは、はい。
公開されてそんなデータセットがあるんですよね。結構いいね、
うん。はい。なんでそういうのも、うん、見ても、なんか参考になるのいろいろありそうだなっていうので。
うんうん。
うん、まあそういうところもなんか紹介したりだとか。
うん。
出てきてたら、まあ面白いかなっていうところですね。
はい。
うん。はい。で、まあそんなことで結構、まあ最近 Python も書いてるんですけど、
はい。
ちょうど昨日あたりかな。
うん。
マイクロソフトの VS コードっていう、まあエディターで、
うん。
なんかすごいいい拡張、エクステンションですね、が発表されて。
はい、そう、これ気になってたんですよね。
はい。これ、なかなかいいですね。
へぇ。
まだその VS コードの、インサイダーっていう、
うん、
開発版、そのベータ版みたいなのでしか使えないんですけど、はい、プレビュー版かな、
うん、はい、はい、じゃあまだ普通には使えない。
そうですね、普通の VS コードに入れようとしても、うん、バージョンが、うん、ダメですって言われて、
はい、
だからその普段使ってるのじゃなくて、そのわざわざこう一段階プレビュー版にして今やってるんですけど、うん、
はい、
それでもなかなかいいですね。その自分の場合はその WSL っていうその Windows システム、うん、サブシステム、はい、for Linux っていうので、
うん、
まあ、仮想の Linux みたいのを Windows 上に立ち上げてやってるんですけど、
うん、
その前、PyCharm とかの話でもやったと思うんですけど、はい、
うん、
結構そこら辺の設定が面倒で、
うんうんうんうん、
その実行とかはその WSL 上でやるけど、
うん、
けど Python のリント系とかはなぜかこう Windows 側のが呼ばれたりして、それでこうバージョンが違ったりだとか、
はいはい、
そうしてくると全然こうなんかうまくいかないっていう部分が多かったんですけど、まあこの拡張を使うと、そのある意味その WSL 上でVS コードを動かしてるみたいな状態になるんで、
へ
え。で、まあ以前もというか WSL 上で実際にその VS コードを動かすこともできるんですよ。
はい。
けどその場合だとなんか日本語入力が難しかったりみたいになるんですけど、うん、そのこの拡張子を使うと、うん、Windows 上に出てきて、はい、Windows 上で動いてるんだけど、うん、VS コードの環境を丸々使うみたいな感じになるんで、
うん、
そういうリント系とかも WSL 上で動かせますし、
うん、あ
のが、まあ、使われてバージョンがちゃんと合うだとか、でこういうの足りてない、エクステンションでこういうのライブラリ足りてないよっていう時にインストールしますかっていう時もはい押すと、今までだと結構 Windows 側のインストールが走っちゃってたんですけど、
うん、
そこもちゃんと WSL 上でそのインストール の, コマンドが実行されたりだとか、そこら辺ですごい相性良くなって、
うん、はい、
はい、もうこれでいいなって感じになりましたね。
おお、そうですね、すごいですね、
はい、なんで残念ながら PyCharm は窓から投げ捨ててしまいました
そうですよね、前 PyCharm をとかってそう言われてて、
はい、やってたんですけど、もうなんかVS コードで十分な環境になりましたね。
へえ。
これのか、それくらい結構強強な拡張でしたね、これは。
これで、じゃああれなんですか、そのリモートに SSH でつないで、
うん、はい、
そこで VS コードで普通に、普通っていうのもあれですけど。
うん、だから多分それができるようになるんですよね。
環境側で、なんかね、今までだったらもう、しょうがなくね、はい、Emacs とかなんか使って、うん、はい、だとか、うん、ビーム使う方とかもいたましたけど、
はい、
で VS コードっていう選択肢がまたかなり、うん、強くなったみたいな、
そうですね、
かもしれないなと、そうすごい思ってて、う
ん、まだ SSH の、はいはい、試してないんで、はい、
うん、
どれだけ使えるかわかんないんですけど、
うん、
そこもしっかり連携できるんだったらかなり良さそうですね。
そうですよね、もうみんな使いますよね、それだったら、うん、みんなかわかんないですけどね、はい、 いや、結構使いますね。
はい、いや結構これは、あれですね、うん、あの、エディターの覇権争いを、
いやー、一歩そうですよね、
はい。広めてくる。なんか感じな気はしますね。
しますね、これは。
うん、
じゃあ、そうっすか。じゃあ、早くも使えるように、早く普通に使えるようになってもらって。
そうですね。
試さないといけないですね。
はい。まあ、それか、普通にもう、インサイダー版を入れるかですね。
そっか、そっか、それ入れちゃうだけですもんね。
うん。まあ、ただ、ちょっとめんどくさかったのが、
うん、
その、インサイダー版を入れるのはいいんですけど、
はい。
その、エクステンション自体の配布がなんかめ
ん
どくさくて、
うん、あ、そうなんですか。
あの、検索しても出てこないんですよ、まだそのプレビュー版で。うん、
へ、
あの、検索っていうのはそのエディター上でそのマーケットプレイスみたいのがあって、そこで検索してよしこの拡張子を入れる、
うん、
インストールするみたいなのがそのソフトウェア上にあるんですけど、そこの検索にそのまだ、
うん、
あの、そのリモート用の
は
追加されてなくて、は
い、うん、
だからこうコマンドライン上で実行する必要とかがあって、で自分の場合 Windows なんで、うん、Windows の、はい、あの、そのインサイダーのところを呼ぶようにして、
はい、
普通にやっちゃうと普通の VS コードが立ち上がっちゃうんですよ、
うん、あの、うん、
ブラウザ上でもインストールするボタンがあって、それをやると VS コードが起動するんですけど、結局インサイダー版のプレビュー版のところが起動しなかったりで、
はい、
うん、結構そこハマりましたね、Windows でやる場合。多分、Ubuntu とかでやる場合には、そのまんま、なんだろう、コードが保管というか、そのまんまコード、
うん、
インサイダーみたいな、クライアントコマンドがあると思うんで、それで実行できるとは思うんですけど。はい、
うん。
うん、まあ、よかったですね、これは。
うん、これは、本当すごいですね。逆にそうですね、今までなんでなかったのかぐらいの話、
はい、まあ、結構今まで結構エディターでフラストレーションも溜まってたんで、
うん、
そこら辺が結構解消された感じですね、これのおかげで。
うん、うん、そうですね、
うん、そんな感じです。
そんなとこで、
はい、
次の内容としては、あの、監修のカグルということで、
うん、
私、あの、地震コンプと言われる、あの、
うん、
スクエイクなんだかってコンペやって、まあ、ちょうどやり始めて、まあ、2週間ぐらいもうなっちゃうのかな。
はい。
で、やってるんですけど、
うん、
最初はね、なんか、まあ、やらず嫌いというか、結構もう半年ぐらいやってるコンペ、うん、もう半年、4ヶ月ぐらいやってるコンペなので、
はい。
全然あれだったんですけど、
うん、
ただ、もうな、あの、中身とか見て、あの、サブミットとかしだすと、
うん、
うん、割とすごい、割とというか、まあ、すごいいいコンペだなと思って、まあ、やりがいもあるし、
うん、
と思って、まあ、楽しくやってますね。うん、
はい。
もうそろそろ、なんか、あと特徴だけ作れば、うん、もうそろそろ銀とか余裕でいけるかなって思ってたら、
はい、
今日、すごい、強い、激強カーネルが出て、
お、
はい、それを、カーネルだけで20何位かな、
うーん、
ぐらいの、はい、なんか大学の教授なのかな、だかが書いた、うん、やつで、
うん、
なんかマスターの方の、最後のプロジェクトとしてこの地震コンペを指定したらしくて、
うん、
とりあえずベースラインのコードとして公開することになってたから、公開して学生にこれをやってもらいますみたいなカーネルが出たんですよね。
はい、
うん、で、なんかカーネ、その人のローカル環境で動かす行動なので、うん、カーネルではそのままなんかエラーとかが出ちゃってて、
はい、
まあ、そのままはサブミットできないので、
はい、
まあ、リーダーボードがぶっ壊れるってことはなかったんですけど、
うん、
ただ多分みんなこれに使われてる特徴とか、まあ、やり方とかを使ってくると思うんで、うん、
はい、
多分これからまたリーダーボードが短い間激動するなと思ってて、
はい、
うん、まあそんなんで、なんか学生の人とかも多分多分地震とかを研究してる人なんですかね。うん、まあ参加してくると思うんで、 結構、機械学習勢と、その、ドメイン知識を持っている方たち勢と、いろんな方がこれから参加してくるコンペになるのかなっていう意
おお、はい。
味ですね。
そうですね。しかも、あれでしたっけ？ 1 日2サブミット制限でしたっ
そう
け？
なんですね。1日2サブミット制限で、で、今3500チーム近いんですけど、上位も含めて、ほとんどソロ参加なんですよね。まあ、チームでもいますけど、ほとんどソロ参加で、それも面白い、言えば面白いとこですね。
特徴が、
そう、特徴があって、で、結構有名人の、カグルのツーグランドマスターの方とかも何人か参加されてて、盛り上がってくるかもなって感じですね。
おお。
日本人だとそんなに、なんかみんな音声とかツボコンペとかやってるんで、日本人だとそんなに盛り上がってないけど、規模的には多分今一番大きいコンペなので、3500ですからね。そんな感じで楽しく自信をやって
なる
ます
ほど。
ね。
なんですかね。みんなソロゴールドを狙ってるんですか
そうですかもしれないですね。
ね。
なのか、あとは、マージ期限ギリギリに、要はね、2サブなので、チームで2サブになっちゃうので、もしかしたら、ギリギリにみんなマージ
そっ
してく
か。
るのか。
確かにチームで2サブは本当厳しいです
そう
ね。
なんですよね。チームで2サブはかなり厳しいので、なの
なるほ
で、
ど。
そんな感じですね、コンペは。
少し話戻りますけど、なんかカレーちゃんは性格診断みたいのってなんか受けました？
いやー、受けたことないっすね。
なんか、なんだろう、以前の職場というか、そういうところでもなかったですか？ストレングスファインダーとか。
ないっすね。なんか、入社試験の時かなんかをやったのかな。なんか、でも、自分には、
フィードバックがないってい
フィード
う
バッ
か。
クがないタイプのやつとかで、そうなんですよね。確かに、やってみたいとか、あれでしたっけ？前言われてたの、ストレングスファインダーとかでしたっけ？なんか、いや、結構、メンタリスト、ライゴさんの、だから、他の人が、なんか、YouTube とか見てると、これをやった方がいいよとか、とりあえずやったらいいんじゃないか、みたいに言われてて。
メンタリスト DAIGO がなんかよく話してるのはビッグファイブ
ビッ
結
グ
構
ファイ
押
ブ
して
か。
きますね。
そっかそっか。じゃあ、そっちかもしれないですね。ビッグファイ
けどもなんかそういう自分の強みを知るとかだと、どちらかというとストレングスファインダーとかの方がおすすめな感じはしますね。
へえ、そっか、まあ、
ストレングスファインダーはなんかその本買うとコードがついてて、そのコードで検査ができるみたいな
そうなんですか。
や
こ
つ。
れ、本買うともうそれで、割とすぐというかできるんですか？自分の。
本買うと、Kindle の場合ちょっとどうなってるかわかんないんですけど、普通に本買うと、なんかこう、ピリピリっていう、
おお、袋閉じみたいな
袋
感じですか？
閉じがついてて、そこにコードが書いてあって、それをそのままそのウェブサイトでやると受けられるよみたいな。
あ、そういうこと。
それで本にはその全部の、こういうその性格の人はこういうのが強いよみたいなのが書かれてて、それ読むだけでも結構面白いんですけど、
そうな
それが30何項目かあるんで、
ん
それの上位5つかなをメインでこう結果として出してくれて、じゃあその5つが強い場合にはこういう傾向があるよとかいう感じの内容ですね。
そっか、これはちょっとなんかやってみようかなってずっと思ってたんで、なんかせっかくの機会なんで、そうですね、やりたいですね。
それでそういう16性格とかビッグファイブはどっちかというと強みよりもこういう傾向があるよみたいな方が強いですかね。
なるほど。
なんかよく16診断とかだとこうアニメのキャラクターでこの、その16タイプに分かれる、その2項目が4つあって、 て、
ほう、
だ全部で16通りのその性格に分かれて、じゃあこのタイプはそのこのアニメでいうこのキャラだよみたいな、
うん、
はい、そういう風ななんかのもなんか好きで公開してる人がいて、
うん、
そういうのと見ながら、あ、このアニメだとこのキャラと一緒なんだみたいのが、
へえ、
16タイプな無料で受けられますね。
あ、そうなんですか。16タイプ無料なんですね、はい、
うん、多分16パーソナリティーズみたいので調べれば出てきますね、
うん、いいかもしれないですね。なんか、うん、
まあ、自分を知るっていうのも、
うん、
まあ、けどなんかこういうのを逆に人によっては、
うん、
そういや答えた内容なんだからその通りの結果が出るだろうみたいな、まあそういうのも多分その人の性格な
ん
で、
うん、
多分そういう性格の人はこれになるみたいなのがあるんでしょうね。
うん、ああ、まあそうですね。
はい。
そっか、これすぐできるんですね。16パーソナリティとかって。
はい。あれももうすぐ、はい。もう本当に10分くらいかな。
うん。
あれば、パパッとその16通りのどれが一番近いかみたいなのは。見てるサイトがどれか分かんないですけど、自分は仲介者っていうやつですね。
私が見てるサイト、うん、今これ見てましたね。この16パーソナリティーズってのがなんか一番上に出てきたんですけど、いろいろ、いろいろあるんですか、俺、サイト的にも。
まあ、もともとがそういう、まあ、一つの診断方法で、それに合わせて、なんかいろいろ、あの、も
う
なんか、大抵はその同じ分け方というか、ちょっと名前が、うん、あのその分け方の名前が違ってたりだとかするみたいですけど。
そうっすか。なんか、うん、あ、そうですね。なんかあれですね。確かに、どうせやんなら、なんか、その共通的というか、
自分が
受けたいなって思って。
クリップボックスの一番下に貼っときましたけど。
お
ー、これが、
いい
っすね、個人的にはサイトも綺麗で好きです、
ね。ああ、そうそう。私も今ここ見てて。
あ、はい、
こうやってみたんで、あの、
うん、
私もやってみるんで、あの、はい、リスナーの方もぜひ、
そうですね、はい、
はい、やってみてこれになりましたってのがあれば、
うん、なんかちゃんとこういうのでこう VTuber になりやすいタイプとかもあるみたいですね、
うん、VTuber これですか、エンターテイナーとか。
実は違うんですよね。
あ
ん
ま、嘘、
なんか、だけど、あの、まあなんか、あの、その16じゃなくて、
はい、
何型かな、 FP 型だったかな、なんかそういう、なんかこの項目とこの項目がこの場合は VTuber になりやすいっていうので、
へえ、
そういう VTuber コミュニティでやったら、なんかほとんどの人がそれに当てはまったとか。
う
ん、
嘘、すげえ。
だからまあある程度そういう、だからこういう傾向の人は VTuber になりやすいみたいな、
うん、
あるみたいですね。
へえ、なるほど。それが、じゃあ、カグラだったらどうなのかとか。
なんかそういうのが見れても面白いですね、うん。
面白いですね。
はい。
これは分析者みたいな枠があるんですね。
そうですね。分析家。
分析家か。分析家に外交官に番人に探検家の4つのカテゴリーに分かれる。
結構プログラマーとかは、
うん、
なんだろう、番人系、幹部系とかが多かったりするのかな。まあ、結構管理者とか、管理する人が好きな人とか。
はい、へぇ、うん、いや、絶対ね、傾向はあると思うんで。
はい。カグル。
カグルが好きなタイプとかって、なんか2、3通りぐらいのなんかタイプに多分分かれる、その、じゃないかなとかって。
はい。統計が取れても面白そうですね。
うん。うん、そうですね。面白いですね。
はい。まあ、今週はそんなとこですかね。
はい。今週はそんな感じで、そうですね、
うん。
結構、今日はなんか、ツイッターの配信は結構、いろんな方に見てもらえたんじゃないかなって気がしてますね。うん、まあ、休みですね。
はい。
うん。見やすい時間だったかもしれないですね。
うん。うん、特に、チャットみたいのは、
そうですね、チャットみたいなのはあの来てないですね、
うん、
ツイッターも来てないかな、ハッシュタグの方も、うん、そうですね、来てないので、はい、これで終わりにしましょうか。
はい、じゃあ、はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい。